聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙15章25節から29節。新改訳323ページになります。ローマ人への手紙15章25節。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方の行くところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。祝福に満ちたと題しまして、清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。今夏ですから、それぞれのキャンプが行われておりますけれども、本当にこの1週間の間にもそれぞれ、中学生や小学生、またその前には青年といったそれぞれのキャンプも本当に皆さんに祈られ、それぞれされていることを感謝します。月曜日からの高校生のキャンプもありますけれども、そのためにまた引き続きお祈りいただければと思います。今日もローマ人への手紙を読んでいただきました。社会においてもさまざまな奉仕活動がなされております。町の清掃などもあります。もちろん教会においてもさまざまな奉仕がなされておりますし、それぞれ皆さんの奉仕によってですね、教会も支えられ、選挙の働きが進められていることを思い、また感謝もしております。そのような奉仕にあたるわけですけれども、そのような時の私たちの思いはどうなのかなと改めて問われます。強いられて嫌々ながらなのか、それとも自ら進んで喜んでそれを成しているのかと問われるところでもあります。今日のところのローマの15章の25節からにもそのことについて触れておりますので、見てまいりたいと思います。まずその一つは、この生徒たちに奉仕するためにということがあります。15章の25節から26節にあります。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからです。このようにあります。先にも触れましたけれども、使徒パウロの願いというのは、すぐにもローマに行ってローマの教会を訪問し、ローマのクリスチャンたちと交わりたい、それが願いでもあったわけです。ところがそのような願いに反して、まずその前にエルサレムに行かなければならなくなったと言います。そしてエルサレム訪問をまず優先しなければならないというところでした。理由はここでも語られています。それは生徒たちに奉仕するためにとあります。生徒たちに奉仕するために、生徒たちとありますが、生徒というのは私たちのイメージとしては、例えばローマカトリックの教会のように聖人とか、あるいは特別の優れた人と考えてしまいます。けれども聖書ではそうではないわけですね。生徒というのはクリスチャンたちを指す言葉でした。イエス・キリストを救い主として信じて罪許され、神のものとされた者たちのことを指しているわけです。 もちろんクリスチャンとなってからもですね、さまざまな弱さがあったり失敗を犯したりすることもあります。またさまざまな違いはあっても、そのクリスチャンすべてを指して聖徒と呼んでいます。まあ、このようにクリスチャンとしてですね、聖徒と呼ばれると少々気恥ずかしいと感じてしまうこともあるかと思いますが、でも聖書はやはり聖徒と呼び、そしてこの今日のところでは特にこのエルサレムの教会のクリスチャンたちのことを指しているわけです。実はこの頃エルサレムの教会のクリスチャンたちは迫害と飢饉のために日々の生活にも、まあ、事を欠くような苦しい中に置かれていました。そしてそのような苦しい状況、窮状をですね、アジア、まあ、今で言えばトルコやあるいはマケドニア、ギリシャのですね、地域にある異邦人の教会にもそのことが伝えられました。で、そういった状況を知らされたアジアやマケドニアの教会はもちろん黙ってはいなかったわけです。エルサレムの教会を助けようと祈りとともに動き出しました。そしてそれらの教会においては愛の献金が集められました。それはこのところでマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからですとある通りでした。そしてパウロはこの奉仕のためにまず今はエルサレムに行くことになったというわけです。すなわちパウロはアジアやマケドニアの教会、それらの教会が捧げた献金、その愛の献金をエルサレムに届けるというこの奉仕が務めがありました。これをまず今は先にしなければならないということだったわけです。この奉仕という言葉ですけれども、これは祭司として神に奉仕する意味にも使われています。奉仕、まあ、これは神に奉仕する、神に仕える、そのことも意味する言葉でした。ですから他の兄弟姉妹に対する奉仕というのは神に対する奉仕でもあるということでした。あの人に、あるいはこの人に対する奉仕というよりは、その技は神への奉仕であるというわけです。人の思いとしては時にはなぜあの人に奉仕するのかとなることもありますけど、そうではなくて、その奉仕は人に仕えているようでいて、それは神に仕えることであるというわけです。奉仕はあの人のため、この人のためということではなく、私たちの奉仕は神への奉仕であると聖書を教えておりますし、神に仕えることであるというわけです。まあ、そのことを忘れると奉仕の中でさまざまな不平不満やつぶやきが出てくるかと思います。まあ、そういったことを思うときには、この私たちのそれぞれ、皆さんそれぞれの奉仕はあの人に、この人にといった人でもなく、あるいは何かのためではなく、神への奉仕となっていることをですね、まず覚えたいと思うんですね。その次にはエルサレム教会への援助ということです。エルサレム教会への具体的な援助があります。聖書はこの15章の26節から27節で、マケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですとあります。ここにおいてアジアやマケドニア、あのトルコやギリシャにある教会がエルサレム教会に成した援助についてさらにいくつか語られます。 どのような思いで彼らはエルサレムの貧しい人たちを助けようとして献金をしたのか、そのことが語られます。まずここでは一つは喜んでとあります。喜んで援助することにしたからですとあります。彼らは喜んでそうすることにしたのですとあります。このことについてさらに聖書の他の箇所ではこの時のことがさらに語られていますので、そこをちょっと少し共に見てみたいと願います。新約聖書のコリント人の手紙の第2の8章の1節から5節のところです。コリント人の手紙の第2の8章の1節から5節のところです。新約聖書の364ページになります。第2コリント8章1節から。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれましたとあります。彼らは苦しんでいたエルサレム教会の人々のために、いやいやながらではなく喜んで献金を募り、そして捧げたとこうであります。喜んで。じゃあ私たちの捧げる姿勢はどうだろうかと問われます。必要なのはわかる。でも自分も必要があるし、自分も苦しくなる。どうしようかなとなることもあります。時にはもったいないと感じることもあるかもしれません。ですがこの捧げることにおいて喜んでということが求められています。それが神に喜ばれることであり、人々もまた共に喜ぶことでもあるわけです。まあ、考えれば私たちでも人と人の間においてもそうかと思いますが、いやいやながら与えられたとしたら、もういらないよと言いたくなることもあると思います。聖書は、神は喜んで与える人を愛してくださいますとありました。マケドニアやあるいはアジアの教会が喜んでエルサレムの教会のために捧げたわけですけれども、本当にそのように喜んで捧げるということが捧げることにおいても進められております。次にはこの捧げ物は、二つ目には自発的にということでもあるわけです。第二コリントの8章の1節から5節で、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願したとあります。自ら進んで、ですから彼らが捧げたのは誰かから言われて強いられてではなく、あるいは力で無理やりにされたということでもなく、いやいやながらでもなく、自ら進んで自発的に捧げたというわけです。捧げるということは、まあ、そういうことでもあるわけですが、じゃあ翻って私たちは捧げることにおいてもそれを自ら強いられてではなくですね、本当に自ら進んで捧げる、そのようなものとなっているかということもまた問われます。またさらにはこの彼らの捧げ物は 乏しいからでもなくということがあります。乏しい中にあっても避けた、乏しいから自分たちはしない、そういうことではなかったということでした。この第二コリントでもマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあってもあふれ出て惜しみなく施す富となりましたとあります。私は明かします、彼らは自ら住んで力に応じてまた力以上に捧げ生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいとあったとあります。彼らはこの極度の貧しさ中にありながらも、あるいは苦しいですね、激しい試練の中にあってもそれを捧げたということでした。彼らは確かに、自発的に喜んで捧げたわけですけれども、でも決して彼らは自分たちが豊かであったから、多くの富を財を持っているから、その中から捧げたということでもなかったわけです。あり余るほど多く持っているその中から多くを捧げても、あまり痛みを感じないということもあるかもしれません。ですが彼らは、彼ら自身が貧しさの中にあった、自分たちも苦しい中にあった、でもエルサレムの教会の人々のことを思い、持てる中から惜しみなく精一杯捧げたというわけです。時には耳にすることありますが、いや自分たちも大変なんだから、自分たちも貧しいんだから与えられないよ、捧げられないよということもありますが、でも彼らは決してそうではなかったわけですね。アジアやマケドニアの教会のクリスチャンたちは貧しい中からであったとしても自発的に喜んで、そしてこの精一杯苦しみの中にあるエルサレムの教会を助けようとして捧げたということであり、その捧げる心あるいは姿勢は私たちも習うべきところでもあるかと思います。そして三つ目にはエルサレム教会への義務ということがあります。ローマ人の手紙の15章の27節で、彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきですとあります。マケドニアの教会がエルサレム教会に愛の献金を行い、そして伝えましたが、これはもちろんマケドニア教会が進んで喜んでしたことですけれども、そこにはもう一つの面があるということでした。それはここで生徒たちに対してそうする義務もありますとあります。マケドニアやアジアの教会がエルサレム教会に伝えることにおいては義務という面もあるというわけです。義務というと穏やかでない表現と感じるかもしれませんが、どのような意味でこれが言われるんだろうかとあります。そこには異邦人の教会のクリスチャンたちはユダヤ人教会のユダヤ人クリスチャンたちから霊的なものを、信仰のものを受けていたということのゆえでした。それは神の民とされたユダヤ人たちが救いに導かれ、そして教会が生まれました。そしてその教会から福音が異邦人たちに伝えられて、そして異邦人たちも救われ、異邦人たちも神の祝福に預かり、異邦人たちの教会が世界の各地に生まれたわけです。ですがまさに異邦人の教会は霊的なものを、あるいは霊的な祝福をユダヤ人たちの教会から受けていたわけです。先に、11章のところでも少し見ました。かなり、難しい表現でもあったわけですが、11章のところでこうありました。枝のいくつかが折られ、野生のオリーブであるあなた方がその枝の間に接ぎ木され、 そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのですとありました。そこでは接ぎ木の例えで例えられていましたが、ユダヤ人たちの教会が、ユダヤ人たちがいて、そして彼らが救いを受け、そしてそこからさらに異邦人たちが恵みを受けたわけです。まあ、そのような意味でも異邦人たちはユダヤ人から霊的なものを本当に受けていたわけです。そのゆえに言われることですが、そのような霊的なものを受けたものとして、今度は物質的なものを持って彼らの必要があるとき、彼らに奉仕することは自然であり、またそうすべきであるというわけです。それゆえにエルサレム教会の聖たちに対してそうする義務があるという言い方もします。異邦人の教会、異邦人のクリスチャンたちはユダヤ人の教会から、ユダヤ人クリスチャンたちから多くのものを受けた。特に霊的なもの、福音のものを受けた。そのことの上に今度は物質的なものが必要があるとき、それに応える義務もあるということでした。まあ、このようなことはさまざまなことにおいても言えるかと思います。まあ、恩ということを使うとですね、まあ、時代錯誤と言われかねないわけですけれども、でも受けた恩に対して報いるということはやはり、大切なこととしてあります。それこそ私たちに福音を伝えてくれた、あるいは私たちを信仰に導いてくれた人々にも、あるいは親に対してもそれはあるかと思います。友人であることもかもしれない。また私たちの教会を生み出した親の教会であるかもしれない。まあ、そのような人々、あるいはそのような教会への本当にこの報いるという、そのような務めがやはりあるかと思います。まあ、私たちも突然何もないところからクリスチャンになったということよりは、本当に私たちを導いてくれた方々、あるいは私たちの教会を生み出した教会がある、本当にそのような人々の中に対してですね、またこの報いる、そのようなことが求められることもあるかと思います。最後にはキリストの祝福をもってということが言われます。15章の28節からで、それで私はこのことを済ませ、彼らにこの実を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっていますとあります。パウロは、私はこのことを済ませる、すなわちアジアやマケドニアの教会から託されたあの献金をエルサレム教会に確かに届ける、あなた方の好みを確かに届ける、渡す、それを終えてから、あなた方はローマの教会を訪問し、そしてその後にはイスパニア、スペインへ伝道に行くというわけです。そしてローマの教会を訪れるときにはキリストの祝福に満ちて行きますよと言いました。パウロはこのエルサレムに捧げ物を確かに届けた後に、ローマにいるあなた方の教会に行く、そしてローマに行くときにはキリストの祝福に満ち溢れてと言います。まあ、この祝福はどのようなものなんだろうかとありますが、同じ言葉が異邦人教会からの贈り物に対しても言われていました。祝福の贈り物ですから、異邦人教会からの贈り物をエルサレムに届けると、本当にその祝福の恵み、共に喜びにあふれて、その恵みの証を持ってローマの教会に行きますというわけです。彼らの贈り物をですね、本当にこうエルサレムに届けると、エルサレムのクリスチャン教会も大いに喜び、感謝を持って、またその祝福を、恵みをですね、感謝するかと思いますが、そのような恵みや祝福を持ってローマの教会にも訪問したいとこう言っているわけですね。まあ、私たちもそれぞれにこの祝福、あるいは恵みをですね、多くの人々に届けるものでもありたいと思うんですね。まあ、私たちが口から出すものは不平不満やつぶやきも多いわけですが、本当に祝福の知らせを持って、祝福の言葉を持ってですね、 また周囲の人々に伝えることができるものでもありたいと思います。まあ、こうしてこのところで異邦人教会のクリスチャンたちは貧しくて苦しい中にあったわけで、けれどもなお飢饉や迫害の中で極度に貧しく苦しんでいたエルサレムの教会のクリスチャンたちに喜びを持って贈り物を捧げました。その捧げ物を届けるという働きがパウロにありました。そしてパウロはその働きを成し終えたなら本当にその祝福の報告を持ってそしてローマの教会に訪問しますよということでした。まあ、私たちもそのような捧げることにおいてまた私たちのそのような奉仕は人へのものではなく神への奉仕であることを覚えて本当になお一層神の前に励みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちはそれぞれ自分に与えられたその賜物を持って奉仕をし使えていることもいます。その奉仕を私たちは人にするものではなく人になしている、あの人にこの人になしている、あるいはこのことになしていると思いながらもそれはでも実は神への奉仕であることをもう一度覚えてまた喜んで自発的にまた感謝を持って携わることができますよう導いてください。多くの方々、多くの兄弟姉妹の奉仕によって今も働きが支えられていること、福音が述べ伝えられていることを心から感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。